今朝改めて一緒に御言葉から見ていきたいのは信仰者同士の交わりについてです。ちょっと立ち止まってまず考えてみてください。皆さんは交わりという言葉を聞くと真っ先にどんなものを思い浮かべるでしょう。友人との楽しい時間でしょうか。食事やコーヒーを共にしたり気の合う人とする会話でしょうか。教会での礼拝であったり学びであったり、またこの礼拝の後に誰かと神様のことや自分の生活について分かち合ったりするそんな時間でしょうか。また加えてどうでしょう、皆さんはこの交わりが自分にとって必要不可欠なものと考えているでしょうか。それともあった方がいいけれどもでもなくても大丈夫と考えているでしょうか。今から遡ること65年前、1945年の4月にデュートリヒ・ボンヘハという一人の牧師が命を落としました。ヒトラーの暗殺計画に関与したという容疑で逮捕された彼は絞首刑によって処刑されてしまうわけです。しかしそんな大変な最後を迎えた彼には何よりも苦痛なことがありました。何だったと思います？それは他の信仰者との交わりを失っていくことでした。処刑されるまでの約2年間にわたって収容所から収容所へと次々に移された彼は外の世界との接触を次第に失っていきました。自分が心から愛した人たちとの関係が徐々に断たれて最後には完全に引き離されてしまったわけです。ボンヘファーにとって信仰者との交わりはあって当たり前のものでは全くありませんでした。そしてそんな苦痛を味わう中にあって交わりの重要性を覚えた彼は共に生きる生活という一冊の本を収容所の中で記したわけです。そしてその本の中で彼はこんな言葉を残していました。皆さんレジュメに記しました。このように言われています。他のクリスチャンの存在は信仰者にとって他に類を見ない喜びと力の源です。囚人、病人、希留者であるキリスト者は同じ兄弟との交わりのうちに三位一体である神の恵み深い臨在の印を見ます。孤独の中で出会った旅人同士は互いのうちに存在するキリストを認め主にお会いするように敬意と謙遜と喜びを持って互いを迎え入れ合います。彼らは互いの祝福を主イエス・キリストの祝福として受け取るのです。もし兄弟と兄弟が出会うたった一度の機会にさえ多くの祝福と喜びがあるのなら神の御心によって日々他のクリスチャンとの交わりに生きることを許されている者にはどれほど計り知れない富が開かれているのでしょう。もちろん孤独な人にとっては言葉で言い表せない素晴らしい神の贈り物であってもそれを日々受けている人には容易に軽んじられ踏みにじられることがあるのも事実です。兄弟との信仰者の交わりは恵みの賜物であり神の国の賜物であることを私たちは忘れがちです。それはいつでも取り去られる可能性があり完全な孤独から私たちを隔てている時間は実は短いのかもしれません。それゆえにこれまで他のクリスチャンと共に信仰生活を送る特権に恵まれてきた者は心から神の恵みを褒めたたえましょう。ひざまずいて感謝し宣言しましょう。兄弟たちと共に生きることを許されているのは恵みそれ以外にないのです。果たして私たちはどうでしょう。兄弟姉妹と一緒になって交わりを持つことができるということを神様からの恵みだと考えてそしてそれを求めているでしょうか。 共にいられるということの喜びを私たちに与えられた特権だと感謝しているでしょうか。思い返してみると、かつての信仰者たちはみんなそうでした。例えば教会が誕生したあのペンテコステの時、使徒の2章のところでも最初に救われた者たちはこんなことをしていました。使徒の2章の42節に書いています。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていたって。教会を誕生したその時、人々がしていたことは交わりでした。信仰者たち、例えばヨハネもそうです。ヨハネも第2ヨハネの12節のところでこんなふうに書いていました。あなた方に書くべきことがたくさんありますが、紙と墨でしたくはありません。あなた方のところに行って顔を合わせて語りたいと思います。私たちの喜びが全くものとなるためにですって。ヨハネは誰かと共にいることを望んでいました。ヨハネだけじゃありません。パウロだって同じです。テサロニケの教会に対してもパウロは言っていました。第1テサロニケの2章の17節に、兄弟たちよ、私たちはしばらくの間あなた方から引き離されたので、と言っても顔を見ないだけで心においてではありませんが、なおさらのことをあなた方の顔を見たいと切に願っていましたって。また覚えていますか、最後にパウロが書いた手紙、一番最後のパウロの願い何だったでしょう。こんなふうに書いています。第2テモテの1章の4節、私はあなたの涙を、テモテに対して書いてますけども、私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと願っていますって。また一番最後にもこうありました、4章の21節に、何とかして冬になる前に来てくださいって。間違いなくヨハネにしろパウロにしろ、信仰者と共にいるということ、交わるということ、その素晴らしさを彼らは理解していました。だから彼らはそれを心の底から求めていました。そしてもちろんこれは今の私たちにとっても同じです。同じ信仰者との交わり、これは一人一人にとって、皆さんここにいる一人一人にとって欠かすことのできない最高の特権でした。でもどうしてそのようにして言い切れるのか、それを今日は御言葉から今一度見てみましょう。特に私たち月の御言葉としても挙げられているヨハネの第一の手紙、一章の5節から7節のところを中心にしながら、皆さんまたいろんな聖書の箇所、聖書全体を通して教えられている交わりの姿を学んでみたいと思います。なのでぜひ自分自身の持ってきた交わりというものと、そして聖書を照らし合わせながら考えてみてください。私たちの持っている信仰者との交わり、そもそもそれって何なのかって、そしてそれが私たちにとってどれだけ必要不可欠なんだろうかって。では内容を見ていきたいと思いますけれども、その前にまずは御言葉に目を留めてみましょう。第一ヨハネ、全体の流れを抑えるためにも一節のところからお読みしますので、一節のところから七節までそれぞれよく見てください。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れ私たちはそれを見たので、その証をしあなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち御父と共にあって私たちに表された永遠の命です。私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父および御子イエスキリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全くものとなるためです。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、 御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。さて、聖書の描く交わりについてこれから見ていくわけですけれども、それを上で今日は大きく3つの質問に答えながらそのことを考えてみたいと思います。3つの質問です。3つ。まず1つ目、信仰者の交わりの基盤とは何なのかです。信仰者の交わりの基盤とは何なのか。2つ目、信仰者の交わりの本質とは何なのか。信仰者の交わりの本質とは何なのか。そして最後3つ目、信仰者の交わりがもたらしてくれる益とは何なのかです。この3つ、基盤、本質、益、この3つを考えてみましょう。早速ですけど順を追って、まず1つ目に、信仰者の交わりの基盤とは何なんでしょう。皆さんどう思います？私たちは交わりという言葉を頻繁に使います。でも私たちが誰かと交わりを持つとき、何が私たちをそもそも結びつけるんでしょう。共通の趣味や話題でしょうか。似通った考え方、似通った思いや感情でしょうか。似たようなライフステージ、生活環境にいることでしょうか。同じ出身、同じ国籍、もしくは目の前にある食事でしょうか。確かにこの世の多くの人たちは自分と似た環境の人と時間を過ごそうとしたりします。共通の話題や同じ考え方を持っているような人たちとなら容易に分かり合うことができるって、一緒にいて楽だと優先して時間を共にするかもしれません。逆に違いが多ければ多いほど何話したらいいか分かりませんと関わることを避けようとするかもしれません。でも信仰者はどうなんでしょう。そのことを御言葉が明白に教えてくれていました。見てください。ヨハネはまず3節のところでこんなふうに述べています。第一ヨハネの1章の3節、こう書いてました。私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストとの交わりです。聞きました。ここでヨハネはかつて自分自身が実体験として見聞きした永遠の命について、つまりキリストを人々に伝える目的を明らかにしていました。そしてその目的というのは、ヨハネだけが御父および御子との交わりを独り占めにして楽しむのではなくて、その同じ交わりに他の人たちをも入れられるためだったわけです。人々は同じキリストを通して救われて、みんな同じ三位一体の神様との関係、交わりに入れられるというわけです。言い換えると、皆さん、私たちの交わりの基盤、私たちの交わりの基盤は常にイエス・キリストにありました。同じキリストに対するその信仰が、皆さん、救われた者たちを神様と結びつけるだけではなく、同時にその交わりが他の信仰者と信仰者との間をも結びつけるというわけです。キリストによって救われた者は神様との関係を持ち、そして同じようにして他の信仰者との関係を持つように最初からなるわけです。これと同じ真理を別の御言葉でも繰り返し述べていました。例えば第一コリントを見ても、第一コリントの6章の17節のところ、こう書いています。しかし主と交われば一つ霊となるのですって。同じコリントの12章の13節にもこう書いてました。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、 一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからですって。また別ガラテヤの3章の26節から28節でもこう言われていました。ガラテヤの3の26から28にも、あなた方はみんなキリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方はみんなキリストをその身に来たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方はみんなキリストイエスにあって一つだからですって。これ読んだ時にも気づいたと思いますけれども、一つという言葉がもう何度も何度も繰り返されていました。御言葉が言わんとしていたことは明白だったわけです。御霊の働きによってキリストを通して救われ主と一つとされたものはみんな同じようにして一つとされたんだというわけです。ですから真に救われているものは誰であれ孤独な生活を歩んでいるのではありません。救われているものはみんなもうすでに同じ交わりに入れられているということです。文字通りいろいろな違いを持っている私たちを一つに結びつけているもの、私たちの土台、それはイエス・キリストでした。そして皆さん、この事実をこの真理を覚えるときに、これすごいことだと思いません？だって考えてみてください。もし私たちが普段のようにそれぞれの違いに目を留めて自分たち自身で同じ一致できる部分を見つけ出そうとするのであればどうなるでしょう？そうすればもしかしたら同じ世代の人と話が合う人とだけ過ごそうとするかもしれません。同じ性格の人、同じ考え方の人、居心地の多い人だけ、その人と一緒に時間を過ごそうとするようになるかもしれません。私たちは自分たちの交わりの基盤というものを表面的な共通点に置き換えてしまうというその弱さを持っていたりするわけです。でもそうではありませんでした。私たちが持っている交わり、それは私たちは同じキリストによって救われて、同じキリストにあってもう一つの交わりに入れられているということです。私たちが何者かではなく、何かそれに値したからでもなく、恵みによってキリストを通して一つのものとしてすでに召されました。罪人のために死んでくださったイエス・キリストは、私のため、自分のためではなくだけでなく、隣の兄弟姉妹のためにも死なれたわけです。そして皆さん、今私たちが持っている神様との交わりだけじゃありません。横の兄弟姉妹との交わりは今だけ楽しむものではなく、これから先も永遠に至るまでずっと途切れることはないということです。だから皆さん、私たちが共に集まるその時、例えばどんな違いがあったとしても、いつも思い出していることが大切でした。キリストにあって私たちは同じ交わりに入れられているものなんだって。同じキリストを愛しているその神の家族に兄弟姉妹として今を生かされているんだって。皆さん、一度交わりに入れられたものはその交わりから出ることはありませんでした。一度交わりに入れられているものは、神様との交わりを持っているものは、その交わりが途絶えることもありませんでした。私たちの信仰者の交わりの基盤は常にイエス・キリストにあるわけです。そしてこれが揺るがぬ土台であるからこそ、私たちはここから少なくとも2つ大切な事実を言うことができます。何かって、それはまず1つ目に、信仰者と未信者とでは交わりを持つことなんて決してできないということです。信仰者と未信者とでは交わりを持つことはできないということです。なんでかって、本当の交わりがキリストに基づいているものであるからこそ、そのキリストを固くなに拒んでいるものと 交わりを共にすることは到底不可能な話でした。未信者と信仰者、交わりを持つことはできません。そしてもう一つ加えて言うのであれば、皆さん、神様と交わりは持ってるけど、他の兄弟姉妹と交わりを私は持っていませんって、いや持ちたくありませんなんていうことができるものも誰一人としていないということです。神様との交わりを持っているけれども、兄弟姉妹との交わりを持っていません、もしくは持ちたくありませんと言えるような人は一人もいませんでした。ちょっと御言葉に戻っていただいて、皆さん、さっき私たちは3節見ましたけど、続きを見ていくと、5節のところから7節のところでヨハネはこんなことを述べていました。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。しかしもしが神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。で、ここに非常に興味深い対比というものがなされていました。これ気づきました？ヨハネはまず先に6節のところで、皆さん6節のところで、光である神様と交わりがあると言っていながら、闇の中を歩んでいるようなものの矛盾点を指摘していました。真に救われていて、偽りや汚れのない神様と一つとされたものであるのであれば、そのものは汚れた罪の中をずっと歩み続けるという、そんな生き方なんて絶対にできませんよというわけです。信仰者は罪を一切犯さないという話じゃありません。そうじゃなく、真理であったり清さというものを愛しておられる、そんな光である神様とその交わりに入れられているものであるのであれば、その交わりを楽しんでいるものなのであれば、その反対の罪や悪を愛して暗闇の中に居続けるというようなことはできないというわけです。それはおかしな話ですというわけです。救われた者たちも日々罪を犯してはしまいます。でもその罪を告白して心から悔い改めていつも清められることを求めて光の中を神様と共に歩み続けていこうとするわけです。信仰者は神様が光の中におられるのと同じように光の中を歩み続けようとしていく、そんなものでした。で、この流れで皆さん考えていくと思いません？7節のところでこんなふうにヨハネは口にしていてもおかしくなかったでしょう。神と交わりがあると言ってながら、しかも闇の中を歩んでるなら真理を行ってませんって。でももし神が光の中におられるように光の中を歩んでいるのであれば、私たちは神との交わりを持っていますって。普通そう思いますね、皆さん。神と交わりがあると言ってて闇の中を歩んでいるのであれば真理を行ってませんよって。でも光の中を歩んでいるのであれば神様との交わりを持ってますよって。でもヨハネはそう言いませんでした。代わりに何て言いました？もし神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ちって述べられていたわけです。どうしてでしょう？一体ヨハネはどうして急に交わりの対象を神様から互いに変えていたんでしょう？それは皆さん、私たちの神様との関係は互いの関係に現れるからです。神様との交わりは兄弟姉妹との交わりのうちに現れます。その2つを切り離して考えることはできないんだというわけです。もっと具体的に言うのであれば、もし本当に 皆さん、もし私たちが本当に神様と共に歩んでいて、その交わりを楽しんでいるのであれば、キリストと一つとされたことを本当に喜んでいるのであれば、私たちは同じように一つとされている信仰者たちのことも愛して、その交わりを喜びますよって。そう御言葉は言うわけです。別の箇所も同じでした。ヨハネもこんなことを同じヨハネの手紙の中で記しています。第一ヨハネの4章の19節を見てもこう言われていました。私たちは愛しています、神が私たちを愛してくださったからです。第一ヨハネの5章の1節のところを見ても、第一ヨハネの5章の1節のところにもこう書いてました。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれた者をも愛しますって。またスポルジョンもかつてこんな言葉を残していました。交わりが最も愛おしいものであるとき、あなたは他の人々とも交わりを持ちたいと最も強く願います。あなたの交わりが本当に御父と御子イエス・キリストとのものであるとき、あなたはすべてのキリストにある兄弟姉妹とその祝福を分かち合うことを心から願うのですって。これ皆さん忘れてはいけないのは、キリストが、キリストの福音が私たちにもたらしてくれるその救いというのは、最初から孤独に歩む信仰者を生み出すものではなかったということです。最高のキリストと一つにされて、キリストと共に歩むこと、その交わりに入れられているものは、その歩みを通して神様の愛の深さを知って、神様の喜びを味わって、神様の平安によって慰められ、神様の清さに正しい恐れを持ち、神様の寛容さに感謝し、そうやって歩んでいきます。でもそのようなものは、同じく一つとされた兄弟姉妹に対しても、その自分が受けたものを、自分が手にしたものを進んで分かち合おうとするというわけです。神様の愛も喜びも平安も慰めも感謝も、すべて私たちのうちにとどまるものではなく、私たちからそもそもあふれ出ていくものでした。そしてそれが皆さん、聖書の描く交わりの姿だということです。同じ土台の上に立っている者たちは勝手に分裂して、別の土台に私たちが勝手に据え替えるのではありません。一つとされた者たちが共に生きていくということ、それが交わりでした。神様と共に歩んでいく者は自然と兄弟姉妹とも歩んでいきますって。どっちかが欠けているのであれば、それぞれ自分の歩みをしっかりと吟味する必要があるんだというわけです。私たちの交わりの基盤、まずそれはイエス・キリストでした。次に2つ目の質問を考えてみましょう。まず交わりの基盤に加えて、2つ目に信仰者の交わりの本質とは何なんでしょう。皆さん、交わりの本質って何なんでしょう。私たちが交わりを持つとき、実際にどのようなことを私たちは行うんでしょう。もちろんその答えを知るのに大きな助けになるのは、この交わりという言葉そのものが持っている意味です。ご存知の方いると思いますけど、ヨハネも用いていたこの交わりという言葉には、もともと同じものを共有するとか、同じものを分かち合うという意味が含まれていました。同じものを共有するとか、同じものを分かち合うという、その意味です。つまり交わりの本質というのは、簡潔に分かち合うことでした。皆さん、本質というのは分かち合うことでした。キリストにあって一つとされた信仰者というのは、他の信仰者と共に同じものを共有しながら、分かち合いながら生きていこうとするわけです。じゃあここで思いません？ 例えばどんなものを私たちは同じものとして共有してるんでしょう。どんなものを私たちは同じものとして分かち合ってるんでしょう。どんなものあります？私たちは、信仰者はみんな神様の栄光を表していく、表すために生きていくというその同じ目標を共有しています。キリストの十字架、福音、この同じ真理をも共有していますし、その福音というものをこの世で述べ伝えていく、証人として生きていくという同じ責任を、同じ働きをも共有しています。またそんな霊的な生活に加えても加えて、信仰者というのは実際の日々の生活さえも共有しています。一番わかりやすいのは、皆さん一番具体的な例は使徒の働きの2章に描かれていました。ちょっと使徒の働きの2章を一緒に見てみると、使徒の働きの2章、ペテロのメッセージを聞いて心を打たれて、そしてその言葉を信じ受け入れて救われた3000人の人たち、その3000人の人たちが取った行動が41節から42節のところにまず記されていました。41節まず見てください。こう書いています。そこで彼の言葉、ペテロの言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。って気づいてほしいのは、救われて皆さん、これしばらく経ってからではありませんでした。十字架にかかって死なれたそのキリストを受け入れたその全ての者たちはすぐに互いに交わりを持っていました。何しました？共に同じ神様の教えというものを学んで、共に聖餐に預かって、同じキリストの犠牲というものを覚えて、そして共に同じ神様に対して祈りを捧げていたわけです。でもそれだけじゃありませんでした。その後見てもこういうふうに続いています。44節のところから見ていただくと、44節から47節のところまでこう書いていました。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美しって。当時の信仰者たちは、皆さん見て分かるようにバラバラに生きていたのではありませんでした。彼らは文字通り共に生きていました。群れの中には当然富んでる者もいれば、貧しい者たちもいたでしょう。強い者もいれば弱い者たちもいたでしょう。その中にあって彼らは兄弟姉妹の必要、それぞれの必要、それを補いたいって、補い合いたい、そうやって願って自分の持ち物を売ってまでも互いの必要を満たそうと愛し合っていたんだというわけです。間違いなく、皆さん私たち数週間前に見ましたけれども、彼らは神様から託されているものを自分のものだと固く握りしめてはいませんでした。与えられているものは神様のものであって、むしろそうやって同じキリストにあって与えられた交わりというものを日々楽しんで、何をするにしても共に分かち合って生きていくということを喜びとしていたわけです。そしてすごいのは、その結果どうなったかって最後に書かれてましたよね。47節の後半見ていくと、神を賛美しの後なんて書いてます。すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったって。彼らが持っていた交わりというものがあんまりにもこの世のものとかけ離れた衝撃的なものであったからこそ、その姿を見たすべてのためにも大きな喜びをもたらし、そして救われるものがさらにさらに起こされていったんだというわけです。ですから皆さん、私たち交わりという言葉よく使います。 でも私たちが最も模範にしたい交わりの姿というのはこれでした。これが聖書が描いている交わりの姿でした。もっと言うのであれば、これが皆さんクリスチャンが持つ交わりの持っている力でした。霊的な生活から実際の日々の生活に至るまで一つをされた信仰者は共に生きていこうとするわけです。そうすると改めて一緒に考えてみてください。私と私たちの交わりというのはこんな姿を反映するものとして変えられていってるでしょうか。互いに分かち合うものでしょうか、それとも一方的に自分が受けることだけを求めているでしょうか。それぞれの必要に自ら心を配っているでしょうか、それとも自分の必要を訴えることに心がいつもとらわれているでしょうか。自分と息が合う人、自分と一緒にいて楽しい人、その人とだけ時間を共にしようとしているでしょうか、それとも一つをされた全ての兄弟姉妹に対して、たとえ皆さん、たとえその人が考えが違う人であろうとも、たとえその人が自分を傷つけ罪を犯すようなそのようなものであったとしても、変わらずに共に歩んでいこうとしているでしょうか。マタイの18章のあの教会会議はここに帰ってくるわけです。どうでしょう、一つとされた兄弟姉妹と共に歩んでいくことは、良い時も悪い時も変わらずにそうやって歩んでいくことは、一人一人にとって何よりも大きな喜びになっているでしょうか。最初に見たボンヘッファーもこんな言葉を別に残していました。こう言われています。他のキリスト者との共同生活に足を踏み入れるよりずっと前、神が交わりの唯一の土台を築いてくださり、神がイエス・キリストにあって一つの体に結び合わせてくださったからこそ、私たちは要求するものとしてではなく、感謝して受けるものとしてその生活に入ります。私たちは神が私たちのためになしてくださったことに感謝するのです。神の召し、許し、約束によって生きる兄弟を与えてくださったことに感謝します。神が与えてくださらないものに不平を言うのではなく、日々与えてくださるものに感謝します。もうすでに与えられているもので十分ではないでしょうか。神の恵みの祝福のもと、罪と必要を抱える中でも共に生き続ける兄弟たち、どんな日であろうと、たとえ最も困難で苦しい日であろうとも、キリスト者の交わりという神からの贈り物に勝るものなどあるでしょうか。罪や誤解が共同生活を重く悩ませる時でさえ、罪を犯した兄弟はそれでも兄弟であり、私もまたキリストの言葉のもとに立つものではないでしょうか。彼の罪は私たちが共にイエス・キリストにおける神の許しの愛のうちに生きることができることを絶えず感謝する機会となるのではないでしょうか。結果的に兄弟に対する幻滅の瞬間こそ、私たちにとって比べ物にならない有益なものになります。それはどちらもが自分の言葉や行いによって生きることができず、私たちを真に結びつける唯一の言葉と行い、すなわちイエス・キリストにおける罪の許しによってのみ生きることができることを徹底的に教えてくれるものだからです。覚えていてください。キリストにあって一つのものとして生きているもの同士を結びつけているものは、私たちの趣味でも、私たちの似通った考えでも、私たちの置かれている境遇でも、私たちの感情でもありません。私たちを常に結びつけているものはイエス・キリスト、またそのイエス・キリストにある救いの真理です。そしてその真理において一つとされている以上、私たちが自分の思いや考えやまた感情によって距離を取ったりするということはありえないということです。そして時に私たちが互いに罪を犯すことがあったとしても、 それが交わりをしないという理由にもならないということです。私たちはもうすでに同じ基盤に立っているからこそ、霊的生活にしろ日々の生活にしろ、さまざまなことを分かち合いながら生きていこうとするんだというわけです。それが聖書の描いている信仰者の歩み、交わりの本質でした。さて、ここまで私たちは基盤と本質を見てきました。最後にもう一個だけ、三つ目の質問を考えてみましょう。三つ目に信仰者の交わりがもたらしてくれる益とは何なのかです。ちょっと考えてみてください。どうして神様は救いを通してそれぞれに兄弟姉妹を与えてくださったんでしょう。なぜそれぞれの信仰生活というものを一人孤独にただ神様とその言葉にのみ信頼して頼って歩んでいくとせずに、救われたその最初から共に生きる神の家族というものを与えてくださったんでしょう。どうして神様と共に交わりを持っている者に対して恵みの贈り物として横の交わりを与えてくださったんでしょう。もちろんこれに関してはいろんなことが言えるでしょう。でも確実に言えることがあります。何かって、それは私たちの守りと励ましのためでした。交わりがもたらしてくれる益、それはいろいろな罪や戦いを経験する日々のその歩みにおいて信仰者に危険からの守りと励ましを与えることだったわけです。神様はいかに私たちの弱さというもの、いかに私たちの罪深さというのを知っておられるがゆえに、そういった危険から私たちを守るために、また私たちを励ます、そのために私たちに値しない交わりというものを特権として与えてくださいました。ヘブルの著者がこんな警告を口にしています。ヘブルの3章を見てみると、ヘブルの3章のところにこんな言葉がありました。ヘブルの3章の12節のところ、ヘブルの3の12節、こんなふうに書いています。兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさいって。はっきりと読み取れるように、御言葉は非常に深刻で、実際に存在している罪の危険というものに対してそれぞれが細心の注意を払っていなさいと訴えていました。ここで言われていたこの不信仰の心になるというのは、ある人が自分の意思を持って神様やその言葉を拒む、そんな堅くなな状態のことを表していました。聖書が教えていることを仮に知っていたとしても、自分の罪が自分の心を支配し、それを愛して真理を妥協し、そしてその教えにそのまま心から従っていくことを拒絶する姿、それを言うわけです。また生ける神から離れるともありました。生ける神から離れていくというのは、救われている者が救いを失うその可能性があるよという話ではありません。表面上は救われて従っているように見えるような人が、実際には心が変えられていないからこそ、時が経つと生ける神様に逆らって、そして次第にその神様から離れていく、そんな姿を表していたわけです。ですから罪の問題というのは現実のものとして存在していました。信仰者の心というものを時に頑なにさせたり、また人を自分は救われているんだと思い込ませて、逆に神様から遠ざけようとするその危険さえあったわけです。私たちの日々の生活にあって、私たちはみんな罪といつも戦って、この罪に惑わされないようにと自分自身の心を見張っている必要が あるわけです。でもそんな私たちに対して神様が与えてくださったもの、それが何だったのかって、それが続きに書いていました。その歩みというのは一人のものではなかったわけです。13節こう書いています。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさいって。不信仰の心になって生ける神様から離れるような、そんな悲しいことが起こらないために、神様が備えてくださった対抗策、それは私たちが互いに励まし合うことでした。私たちが互いにを実践し合うことでした。つまり皆さん、私たちの交わりだったということです。立ち止まってよく考えてみてください。罪との戦いや誘惑、そういったものに私たちが勝利していくのに、神様が備えてくださったものは兄弟姉妹が共に集って互いに励まし合いながら一緒に歩んでいくことだったというわけです。ここで用いられていた励ますという言葉ですけど、これには誰かのそばによってその人を慰めることであったり、力づけること、そういった意味が含まれていました。誰かのそばによってその人を慰めてあげるわけです。その人は力強めてあげようとするわけです。私たちはみんな経験あると思います。自分一人だと絶え間ないその罪との戦いによって心が疲れてしまったり、惑わされてしまったり、目を留めているべきその真理を忘れてしまうようなことがあったりします。だから神様はそのような私たちに対して必要なものとして、自分に真理を語って励ましを与えてくれる兄弟姉妹というものを与えてくださいました。ある時には自分の罪深さに打ちのめされて、一人悲しみに暮れ、喜びや希望を見出せなくなってしまうこともあるかもしれません。でもそんな時こそ、私たちの救い主はどうしようもない罪人を愛して自分の命を救ってくださったんですよって、どんな罪にも勝る神様の恵みがあるんですよって、だからそこに一緒に目を留めましょうと慰め続けてくれる兄弟姉妹が欠かせないということです。ある時には信仰のゆえにさまざまな試練や迫害を経験して、あまりの苦しみに信仰を捨ててしまいたいという、そんな葛藤に駆られるかもしれません。でもそんな時こそ、義のために迫害されているものは幸いなんですよって、天で待っているその報いは大きいんですって、だから最後まで一緒に走り続けましょうと、そうやって力強めてくれる兄弟姉妹が欠かせないということです。私たちの歩みにはどれほど主が偉大なお方なのか、どんなに救いが値しない恵みなのか、いかにキリストとの交わりが素晴らしいものなのか、そういった揺るがない真理というもの、希望というものを持って励ましてくれる、そんな交わりが欠かせないんだというわけです。でもこれは同時に別のことも言えました。この同じ励ますという言葉には、戒めるとか諭すといった意味も含まれていました。この励ますという言葉には同時に戒めるとか諭すといった意味も含まれていました。言い換えるのであれば、兄弟姉妹というのはただ慰めて、ただ励まし合うだけじゃなくて、過ちや罪を見出すことがあるのであれば、互いに戒め合うことも必要なんだというわけです。神様との光の中を、皆さん光の中を歩んでいこうとしているその兄弟姉妹たちにとって、その光にとどまり続けるようにって、外れていこうとしている人がいるのであれば、それは違いますよと言ってくれる兄弟姉妹は欠かせないということです。もし私たちがある時、他の兄弟が誤った道に進んでいるのを目の当たりにするのであれば、神様を忘れて罪を愛して固くなに悔い改めようとしない者がいるのであれば、そんな時には同じキリストにある者として愛を持ってそれを正してあげようとするわけです。キリストにあって神様との交わりを持っているのであれば、光の中を歩んでいきたいとそうやって願っているのであれば、その道から外れていませんかって、あなたから喜びや感謝や喜びや平安、そういったものからそれを与えるその道から外れていませんかって、あなたがやっていることは主の前に喜ばれるものでしょうかって、よく考えてくださいって。自分の罪を素直に認めて、そこから心から悔い改めて最高のキリストに立ち返ってくださいって、そうやって時には戒めを与えるわけです。 こうやって愛と忍耐を持って互いに戒めるということも、それぞれの歩みにとっては欠かせないものでした。それが皆さん大切な交わりになるわけです。私たちがそれをすることが欠かせませんでした。逆はそれはもちろん逆もしかりです。もし誰かが私たちのところにやってきて、自分のうちに間違いや過ちを指摘するのであれば、私たちが光の中を歩んでいないように周りの人たちが見るのであれば、そうやって言ってくるのであれば、その声に耳を傾けることはとても重要なことでした。私たちは自分の弱さ、そういったものを聞きたくない、見たくない、そうやって思ってしまいます。でも皆さん、もしその人が愛を持って、私たちが光の中を歩み続けることができるようにと、自分に語って、自分に見えてない部分に気づかせようとしてくれているのであれば、その働きを主に感謝して喜んで受け入れることでした。私たちを惑わそうとする、私たちを道からそらそうとする、その罪の持っている恐ろしさは現実のものとして存在しています。そしてその中で生きていく一人一人にとって、神様が私たちにとって恵みによって与えてくださった特権こそ、共に集まって互いに励まし続けることでした。共に互いにというものを実践し続けることでした。自分だけじゃなく、一つとされて兄弟姉妹の誰も罪に惑わされて固くなりならないように、私たちは互いに福音を分かち合い、同じ基盤であるキリストを覚え続けられるようにと、日々助け合っていくわけです。ヘブルの同じ書の中にも、ヘブルの10章にもこんなふうに書いていました。ヘブルの10章の24節25節のところにこう書いています。また互いに進め合って、愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんかって。振り返って考えてみましょう。どうです、皆さん、日々兄弟姉妹と持っているこの私たちの交わりというものは、果たしてその人の歩みにとっての守りであったり励ましになっているでしょうか。同じキリストにあって、同じ目標を分かち合っていて、同じ働きや責任を分かち合っているものとして生かされている私たち、その私たちはその目標を目指す、そのために互いに助け合いながら交わりを持って歩んでいこうとしているでしょうか。私たちは兄弟姉妹と楽しい時間を持つことももちろんできます。共に集って食事やコーヒーを共にすることもできます。礼拝後に神様や自分の生活についていろいろと分かち合うこと、そんな機会を持つことだってできます。でも忘れてはいけないのは、それらは交わりのすべてゴールなのではありません。それは単なる一つの手段にしか過ぎません。同じキリストにあって一つの家族として共に生かされている者たちにとって、キリストに似た者へとますますなり、神様の栄光を表していくという、その共通の目標を果たすためのその手段でしかありません。だから皆さん、私たちは手段を目標と置き換えないことです。信仰者にとって互いの交わりは、皆さん、時々持ちたい人と持つものではありません。ただキリストにあって、神様との交わりにも入れられているすべての者たちにとって、それこそが自然な生き方でした。そしてだからこそ、それぞれに絶対に必要不可欠なものだったわけです。自分自身はこの御言葉を通して自分の交わりのあり方を改めて考えさせられました。願わくは皆さんにとっても同じであればと思います。どんな時も神様から与えられた御言葉というものを互いに分かち合って、神様から皆さん受けた愛であったり許しであったり 喜びであったり慰めであったり、それを互いに分かち合うものとして、神様にある交わりを証しするものとして続けて共に成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。何よりも神様、私たち一人一人、ただイエス・キリストを信じるその信仰によって、恵みによって、かつては敵としていた歩んでいた私たちが、今は神様あなたと和解し、神様との交わりに出られているというこの真理を心から感謝いたします。神様とどんな時も共に歩んでいくことができ、私たちが神様の御心を聖書を通して知ることができ、神様の愛を、神様の喜びを、神様の平安を知って、そこに希望を置いて感謝を持って歩んでいくことができること、本当に私たちにとっての大きな幸いです。どうかその喜びをいつも感謝して私たちが歩み続けられますように。でも同時に神様、あなたは私たちの必要のために、神様あなたとの交わりだけでなく、その交わりのうちにキリストを土台とする、そんな兄弟姉妹との交わりを与えてくださいました。あなたがその交わりにもうすでに入れてくださいました。ですからどうか私たち一人一人がこの御言葉の真理を覚えて、私たちがキリストを土台とするものとして、同じ目標を目指して歩んでいく、そのものとして兄弟姉妹として交わりを楽しみ、この地上を歩んでいくことができますように。神様の栄光を表しながら、キリストに似たものへと変えられていくという、この一つの大きな目標を目指して歩んでいく一人一人が、互いにを実践して交わりを持って、ますます変えられていくことができますように。どうかこの御言葉を、私たちがただ聞くだけのものではなく、それぞれが心から信じて、それでそのようになしていくことができますように、その助けと力を続けてあなたが与えてください。すべてを心から神様感謝いたします。あなたの御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。ご起立ください。祝祷を持って第一礼拝を終わります。天におられる愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。今日このようにして、また御言葉を通して御心を知ることができました。交わりとに入れられたものとして、互いに交わりを持っていくものとして今を生かされています。どうかこれから1週間出ていく場所、その場においても、互いのことを思い、祈り合い、励まし合い、私たちが続けて歩んでいくことができますように、私たちの交わりの証を通して、このようにあってあなたの素晴らしさを明かしていくことができますように。一人一人、赤い誘惑から続けて守ってくださいますように。あなたの御手に一人一人委ねて、心から感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。